OK なの。シェシェベリーマッチ。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第25回目の今日は、前回に引き続き、新型ウイルスに翻弄されるウィズコロナ時代にどう生きるかということで、特別編パート2をお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、OK なおこと林田直之です。ウィズコロナの時代、今までの社会のシステムや常識が根本から覆されています。世の中の環境の大激変の時代に、私たちはどう生きていけばいいのか。本日は、ある会社のセミナーで申し上げたことを中心に、今私が考えていることを、前回に引き続いて特別編パート2としてお送りいたします。数年前から、人工知能 AI や IoT、 インターネットオブシングスに関する話題が大きく取り上げられるようになりました。どんな仕事が将来も残る仕事だろうかということで、将来残る仕事ランキング、あるいは AI にはできない代替可能性の低い職種というような議論がなされていました。イギリスのオックスフォード大学も、近い将来に現在ある仕事の 90% は AI や機械に置き換えられると公表しました。今日はこの話題はメインじゃないので、詳しい職種は言いませんけども、残る方の職種だけちょっと申し上げますね。例えばね、セラピスト、心理療法士であったり、人の感情に働きかける仕事、あるいは高度な状況判断が求められるような仕事は残る確率が高いと、このようになってます。しかしね、世間の受け止め方はまだまだね、ぼんやりとしたもので、例えば自分の仕事が本当にこう AI でなくなるのかなとか、あまり真剣に考えている人は少ないような気がします。しかもね、まだそれはコロナ以前の話、いわゆるビフォーコロナでした。それが今ウィズコロナの時代、新しい生活様式の実践が求められるようになります。買い物は通販の利用であったり、買い物は素早く済ます、あるいはサンプルなどへの接触は控えめに、なんていうことが厚生労働省のホームページに掲載されています。さらには娯楽スポーツでは、予約してゆったりと、狭い部屋での長居は無用、歌や応援は十分な距離かオンラインとまで書いてありました。氷の現場からエンターテイメントやスポーツに至るまで、これまでのやり方を変えなさいということです。そして会社に出勤しない働き方も広がっていますが、最初は戸惑っていた人たちも、意外にこれでできるじゃんとか、かえって効率が上がったなどということで、テレワークもですね、あっさり定着していくのではと思っています。テレワークに使う環境も急速に良くなってきました。それを使いこなすツールも多種多様になってきましたよね。前回お話ししたズームもそのうちの一つです。それと同時に、飲み会や宴会のスタイル、 をはじめコミュニケーションの仕方も変わってきました。オンライン飲み会や井戸端会議的なものが活発です。これは場所の制約なしに開催できますし、それこそ地球規模でグローバル飲み会なんかもできます。もう本当に地球の裏側と一瞬にしてつなぐことができますよね。医療の世界ではオンライン診療というのも始まってます。県境を越えての移動の自粛から国同士の出入国制限まで、今あらゆるエリアであったり地域、国が分断されてます。物理的には分断されてますが、オンライン上では情報の行き来や人の交流、むしろ活発になっていくのかもしれません。そのため今後パソコンやスマホを使ってのコミュニケーションの技術、これがすごく大事になっていくんじゃないかと思っています。今までも AI による自動運転、運転手なしで勝手に走る車や、ドローンで荷物を、ね、配達する、あるいは無人の受付、ホテルとか銀行など、これもすでに、ね、一部実用化も始まっていますよね。アフターコロナ、あるいはウィズコロナの時代の新しい生活様式、こういうものに向けて本当にここはね、劇的にね、開発がさらに進んでいくと思います。そしてね、この分野の規制緩和、これもね、従来の何倍ものスピードでなされるかもしれません。人工知能とネットワーク、それと新型コロナ、この3つの合流で今まで当たり前だったことが全く通用しなくなる、そんな世界がもう目の前ですよね。強制的に現状の外側に生かされた、本当にそんな時代です。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
OK now のシェシェ very much。 今日は新型ウイルスに翻弄されるウィズコロナ時代にどう生きるかということで、特別編パート2をお伝えしております。ここからは仕事であったり働き方について考えたいと思います。今まで当たり前だったことが全く通用しなくなる、そんな時代がやってきます。今までのやり方を前提にしない、全く違うであろう未来、これを先取りする必要があります。ここに対して自分がどう生きるか、あるいはどういう仕事をするのか、あるいはどう生活するのか、それを再構築するっていうのが必要に迫られています。つまりこれがイノベーション、変革ということです。テレワークでオフィスのあり方であったり会社そのもののあり方、これが大きく変わるんじゃないかなと思ってます。もう通勤電車、満員電車にね、揺られてっていうようなことも、本当に、いつの時代みたいなことになるかもわかりません。そして、長期間の学校の休校、あるいはソーシャルディスタンスということで、学校の意味、あるいはやり方、これもね、見直されるではないかなと。そして、新しい生活様式の実践で、これはもう本当に生活そのものが変わりますよね。飲食業や、あるいは小売業、スポーツ業界、あるいはエンターテインメント業界が本当にね、変革を余儀なくされる、そういうことになってくると思います。直接的な打撃を受けている飛行機、航空業界、あるいはね、観光業界もね、しかりだと思います。今マイナスの影響を受けてないそういう業界も一部ございます。例えばスーパーであったりね、薬局であったり、そうだと思うんですけども、そういったね、生活必需品の、そういう業界も、これは AI の導入が今度逆に一気に進むんじゃないかなと思います。つまりソーシャルディスタンスであったり、接触を避ける非接触の接客みたいな、こういうこともあるので、 ここについても変革が起こるというふうに思います。まあ、例えば銀行であったり、役所の窓口なんかもそうですよね。私は地方百貨店の長崎大丸の店長をしていたことがあります。その店長時代にお店を閉店する、店がなくなるという経験をしました。2011年の夏です。長崎大丸は直接雇用が約100名弱、そしてブティックやショップの取引先からの派遣の方、その3倍ほどいらっしゃいました。それに加えて広報部門、物流であったり清掃の方、たくさんの方が働いていただいてました。お店がなくなるということで、同じ店で働く皆さんの閉店後の処遇、つまりその後の働き方については相当悩みました。その時の従業員の方にはもちろんですけども、そういったお取引先からの派遣の方にもね、大変なご苦労をかけてしまいました。そんな中でも制度と仕組みを新しく作って働いている方に移行してもらったということがあります。百貨店には外商制度というものがあります。外交販売といった方が分かりやすいかもしれません。店頭にはいないで、常に外回り、顧客回り、外販をしてお客様に物を販売する、そういう役割です。閉店後の外商活動をどうするかということで非常に熟慮しました。福岡には博多大丸という大きな母店があるんですけども、福岡と長崎には150キロという距離があって、外商の出張所は長崎には置かないという会社の判断が降りたんです。長崎大丸にも非常にいいお客様がたくさんいらっしゃいました。そのお店がなくなって外商係員もいなくなれば、そのお客様が競合店に流れる、これはある意味仕方がないとしても、そのお客様の望まれるブランドがその競合店にないっていうケースがたくさんあって、その商品が買えなくなる、それが非常に心苦しいものでした。そこで考えたのが、外商係員の方に独立してもらって個人事業主として制度を作るというものでした。大丸の看板を抱えた個人商店という考え方で、売上高での評価ではなくて益高、つまり儲けの部分の業績配分で、それで収入を決めると、そういったもの、全く新しい仕組みを作りました。それまでになかった仕組みなので、本当にこれ採用されるかどうか分かりませんでしたが、ダメ元で会社に提案したところ、紆余曲折はあったんですけども、その提案が採用されました。そして5人の外商係員の方に会社を退社していただき、個人事業主として独立してもらいました。その上で契約を結んだということです。その当時はその局面を打開すること、つまり外商係員の方の雇用をどう確保するか、それとお客様が買うものがないっていうのをどう解決するかということしか考えてませんでした。先のことってあまり考えてなかったんですけども、実は最近まで70歳を超えてその契約で働いておられる女性がいらっしゃいました。本当にね、このことはね、この制度を作って本当に良かったなと、そう思えることです。販売のイノベーション、変革を考えるときに3つの要素があります。つまりお客様、それと商品、それと売り方ですよね。で、この長崎大丸外商の改革の場合は、今までのお客様に同じものを新しい売り方で売る、そういったケースです。これは新しいものを新しい売り方で売る、あるいは新しいお客様にこれまでのものを新しい売り方で売る、あるいは新しいお客様に新しいものを新しい売り方で売る、すべて新しくするっていう、まあ、いろんなケースがあると思うんですけども、こんなことをね、突き詰めていくときっと道は開けるんじゃないかなというふうに思います。現在の話に戻せば、この状況下で直接間接に関わらず全く影響を受けない人は、まあ多分皆無と言っても過言ではないと思います。業態、業界の大変革時代、もう業界そのものがなくなるか ていうことも言われている、そういう時代に自分の仕事はどう変わるのか、あるいはどう変わるべきなのかというのを今のうちに予測するということが大事だと思います。社会の変革に対応して考え方、つまり価値観を柔軟に変えていく、そして素早く実行していく、そういう態度が大事だと思います。ダーウィンの進化論ね、聞いたことがあると思いますけども、生き残るものは強くて賢いものではないと、変化に対応できたものだけが生き残るんだと言ってます。これからの時代、スーツを着て会社に行くというその出社に対する価値、これはもうなくなってくると思います。結果や成果をどう出すかということが強く求められる、そういう時代になると思います。つまり会社に所属していても個人事業主的な働き方に変わらざるを得なくなっていくんじゃないかなというふうに思います。おそらく副業解禁もスピードが上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。厳しい話が続いたのでちょっと一服したいと思います。シェーシェーベリーマッチのオープニングとエンディングに使ってます。私のふるさと長崎県諫早市のシンガーソングライター江崎もぐらさんが歌うシャンパンにチョコレート。
街ね、この街初めて来たはずなのに、なんかとても懐かしい香りを風が運ぶよ。行き交う人々や道端の花まで、なんかとても優しい光が街を包むよ。あなたが生まれて育った街、丘に登れば港が見える。シャンパンにチョコレート、空の味、きれいなチョコレートショーケースに並んでる、星になったあなたと一緒に食べたかったな。あなたが好きだったシャンパンにチョコレート、これからどうしよう、一粒放り込んだ。あなたが生まれ育った街、丘に登れば港が見える。シャンパンにチョコレート、星の空の味。シャンパンにチョコレート、星の空の味。星降る空の味。
めに貢献、夢の種、夢の種、夢の種。
OK now のシェイシェイ very much。 新型ウイルスに翻弄されるウィズコロナ時代にどう生きるかということで、特別編のパート2をお送りしております。ウィルフォワードという会社の成瀬拓也社長がウェビナーでこんなことをおっしゃってました。コロナへの対応は世界中で共通の目的を持つという点で、2015年に国連サミットで制定された SDGs、サスティナブルディベロップメントゴールス、持続可能な開発目標に通ずるということです。コロナは国境などお構いなしに乗り越えてきますよね。全人類にとって共通の脅威となっています。自分の国だけが助かればいいというものじゃなくて、無事に解決して外国との間にこう飛行機が飛ぶ、そして今まで通りの貿易ができるようになるには、全ての国と地域でこれコロナウイルスが収まらないといけないということになります。そして今ね、アフリカなどの医療が整っていない国では、今度そっちの方での広がる脅威、これがもう世界的な問題になっています。コロナは本当にね、国ごとでなくて地球規模で解決に向かうべき、そういうテーマなわけです。第三の敵理論というのがありますよね。争い合っていた敵同士に共通の敵が現れると手を取り合う、そういうことが起こります。5年前に制定されたこの SDGs、世界の共通目標が定められたんですけども、まだまだ、浸透しきっているとは言えない状況でした。そんな中でコロナショックがあって、これも本当に地球のみんなで、一致団結して戦わないといけないっていうことが、まさに今現在起こっているわけです。これはこの体験というのはコロナが終わっても多分続くんじゃないかなと思います。なぜならみんなでやらないといけない地球規模の課題たくさんあるからです。地球温暖化による気候変動であったり、マイクロプラスチック、そして貧困問題、資源枯渇問題、食糧危機、そして人類の健康、何よりも平和な世界、そんな地球規模の大きな課題を地球のみんなで戦わないといけないというものが SDGs なんですけども、これコロナによって人々の意識が大きく変わった中、もっとね、よりよく社会に浸透して発展していくんじゃないかなと思います。イギリスのブラウン元首相が世界の主要国の指導者に対して一時的に世界政府、これを設立するように呼びかけたっていうのが報道がありました。まあきっとそういった国を超えた機関も出てきてできてくるかもしれません。コロナウイルスとの戦いという未曽有の経験をした人類、この人類にはもしかしたら明るい未来が待っているんじゃないかなと、そう信じています。ウィズコロナの状況の中で、感染拡大を防ぐために一人一人が感染予防を徹底するというのはもちろんですけど、もしかしたら自分も感染しているかもと想定して人にうつさないための行動が大切です。こんな呼びかけ聞かれたことあると思います。これすごくいい感じですよね。こんな意識が浸透していって、人と人とのコミュニケーションの中でも、例えばもしかしたら自分が間違っているのかもしれないと思ったり、もしかしたら自分の言葉で人を傷つけているかもしれないとか考えることができるようになる、こんな人が増えてくれば世の中明るくなるような気がします。そして前回も言いましたが、ピンチとチャンスはミンチですよね。夢の種共同代表の岡田直樹さんと佐藤大輔さんのラジオで聞きました。大きな変革の時だからこそ新しいことを起こすチャンスでもあると思います。そして自分の人生を見つめ直す、そんないい機会をいただいているのかもしれません。この状況で模索をしながらも地に足をつけて生きていく、こんな時代だからこそ For You の気持ちで行動する、新しい変化に対応するための道を探していきましょう。あっという間の30分、エンディングの時間になりました。本日のシェイシェイ Very Much 特別編いかがでしたでしょうか。お相手は人の輪無限大グランビズ代表の OK なおこと林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。ここでですね、その諫早高校、まあ、諫早中学諫早高校なんですけども、その諫早の、まあ、諫早って言って、私もなんかその同窓会すごく楽しみにしてるんですけども、その諫早の風景を歌った歌があるんです。で、これ多分この、シェイシェイベリーマッチでも一度放送したことがあると思うんですけども、今日これをですね、かけてみたいと思います。諫早のシンガーソングライター江崎もぐらさんの歌で、丘の上のクスノキの下で。
丘の上のクスノキの下で、君と二人風に揺れて、七色の虹を見ていたい。この街では風に乗って海の歌が聞けるんだ。この街では風に登って、山の歌が聞けるんだ。丘の上のクスノキの下で、君と二人風に揺れて、七色の虹を見ていたい。さあおいでよこの街へ、さあおいでよクスノキの下に、さあおいでよ諫早へ。丘の上のクスノキの下で、君と二人風に揺れて、七色の虹を見ていたい。